じゃあ、プロトタイプ FM の第7回ということで、今回も、ゲストの方に来ていただいてます。ゲストは、レジプレスの大塚さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、大塚さんは初めて会ったのは1年前ぐらいでしたかね。
そうですね、1年前ぐらいで私たちがビットコインの、コインチェックを始めた時に、まあ、そういうのやっていただけるところとかを探したところで、まあ、お会いさせていただいた、そんな感じですね。
そうですよね。
はい。
で、その時は大塚さんはまだ、フルコミットじゃなかったんですよね。
そうですね、フルコミットではなくて、他の会社で働いて、まあ、2足のわらじでやっていたんですけども、そうですね、当時はそういう感じでしたね。
で、もう7月からでしたっけ、もう完全にフルで。
7月からフルコミットでやらせていただいて、はい、はい、頑張ってます。
どうですか、気分は。フルになった気分は。
あんまり、なんかもともと2年ストーリーズをやっていたので、
はい、
チームもずっと毎日夜とか会っていたので、新鮮さはあんまりないんですよ。ただまあ、フルコミットでやって、まあ、やるときにわざと運命共同体だね、みたいな形でやってたりとか、まあ、投資家の方への、からの、まあ、ちゃんとお返しなきゃなっていう責任感とか、そういうのはやっぱり感じるとかありますね。
そうなんですね。じゃあもうこれからはもう突っ走るって感じですね。
そうですね、もうやるしかないって感じです。はい、
それで今回は、
はい、
ちょっと大塚さんに聞きたいお話があって、
はい、
最近まあ、大塚さん今そのレジプレスの方で、
はい、
基本的にはそのストーリーズっていうサービスと、はい、コインチェックっていうサービスですよね。
はい、
でコインチェックっていうサービスはそのビットコイン関連のサービスなんですけど、
はい、
まあ、その調査っていうことで、
はい、
ニューヨークの方に最近行かれたっていうふうにちょっと、
はい、
Facebook とかで見たんですけど、
はい、
ちょっとその辺 で僕自身はあんまりビットコインあまり詳しくないんですね。
はいはい、
でこれ聞いてる人もそこまですごく詳しいっていう感じの人もそんなにいないかなと思っていて、まあ、実際、はい、今そのアメリカの方でビットコインがどんな感じで盛り上がってるのかっていうのと、その日本での現在の状況と、まあ、今後どうなっていけそうかみたいなところをちょっとざっくばらんに聞きたいんですね。
なるほど。
はい。
で、まあ、世界的に言うと、ビットコインは、まあ、自然発生的にもう広がっていくところの流れがありますので、
はい、
まあ、アメリカ、ヨーロッパ、中国、で、まあ、日本も中心に、かなりビットコインを持つ人っていうのが非常に増えているような形になってますと。
うん、
で、結局、ビットコインを信頼すると、まあ、皆さん買う形になるので、例えばビットコインの価格が上がっていって、また欲しいなっていう形なんで、まあユーザーと価格が上がってるっていう形になっています。
はい。
で、ビットコインはまあ、持つと、まあ結局日本円とビットコインを買いたりとか、ドルとビットコインを買いたりするので、お金の、まあ代替資産、イコールじゃないですけど代替資産になるところがあるので、まあそういうものをじゃあ支払いに使えるようにしようだったりとかっていうところで、まあカードのような形で支払いを使ったりとか、あとはじゃあ、それを、まあ、そうですね、まあ、持ってたりしようとか、そういうことで今広がっているような形になっています。
結構僕が見たその記事の中だと、
はい、
まあ、ビットコインってさっき言われたみたいにそのお店とかで、まあ、なんか物買ったり、
はい、
その時に使うっていうのと、あとそういう投資目的とかでやってるっていう、
はい、
その今の利用の仕方としては2パターンあるっていうのを読んでて、
はい、
今はそこのなんか投資目的の方がすごく盛り上がってるよみたいな記事は見たんですけど、
はい、
そこってどうなんですかね。
まあ実際そうだと思いますね。我々のユーザーで見ても、ユーザーとしては、多分8割ぐらいが投資目的でやっぱり使ってる方がいらっしゃるので。
なるほど、コインチェックのユーザー。
そうですね。
はい。
はい、なので、まあ、もともとで外貨投資していた方が、ドルとユーロに合わせて、例えばそこの並列でビットコインを見られたりだとか、まあそういう使い方の方は、まあ今の時点だとやっぱり多いかなっていうのが一つありますと。で、一方で、アメリカとか、今回まさに行ってみて分かったんですけども、アメリカとかだと、ビットコイン、あ、カード決済が普及してるんですけど、カード決済のスキャミングとかが、まあ、変な話、当たり前に起こっちゃってる状態があるので、そこの状況を脱しようとして、まあ、決済の手段としてビットコインを使おう、みたいな流れっていうのもできてはいるっていうのは正直なところですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、ニューヨークで、そういう使えるお店も多かったんですか？
そうですね。ニューヨークで今、コインマップっていうのがですね、どこで使えるかっていうのが分かる、マップがあるんですけども、はい、それとか見ても、まあ、だいぶ結構いろんなところで使えるっていうのがありますね。
なるほど、なるほど。 で、コインチェックで言うと、4月のニュースになるんですけど、月間のその取引額が1億円突破っていうニュースがあって、これはもう本当に徐々にそう伸びてるっていう感じですか、現在も。
そうですね。今も言うと、今だと2億ぐらいになってきて、
すごいですね。
やっぱりギリシャは今回破綻とかあったじゃないですか。やっぱりああなってくると、あのお金がじゃあどっかに出てく形になるので、じゃあユーロにするのか、結局そうするとビットコインも多分買いやすくなってくるので、まあそういう人たちも買うだろうっていう期待値も高まっていって、また他の、お金、日本円のお金もやっぱりビットコインに買いに来るっていうような形で、どんどん価格も伸びてユーザーも取引も増えていく。そういう、動きが、まあ起こってますね。
でもこの短期間でもう倍になるっていうことは結構すごい伸びですね。
そうです。その伸び率としてはいいなと思って、ね、やっぱり、まあ、業界自体がものすごいスピードで進んでるのを実感しますね。
ユーザー数も増えて、ユーザー数変わらず取引も増えて、
ね、
あ、どういう感じです
か？ユーザー数もやっぱり
増えてるって感じなんですね。
はい、横ばいには、なんか急成長はしないんですけども、なんだろう、比例数でユーザーが増えてるんですけども、一人当たりの、トランザクション量がすごい増えてってるっていう感じ。
なるほど、なるほど。
はい。
コインチェックのページに、サイトに行くと、はい、このビットコインのこの価格の変動のグラフが見れるんですけど、
はい、
かなり動くんですね。見て。
そうですね。今だとかなり、でも落ち着いてきた方ですよ。
あ、そうなんですね。
昔は、それこそ、今って価格が3万3000円とか、まあそのぐらいなんですけど、
はい、
昔は、5万円とか、そういう4万円とかの時代があったので、その頃からに比べるとかなり落ち着いてきたかなっていう感じはありますね。
なるほど。で、今コインチェックは取引手数料が、はい、
無料で
今やられています。無料で。っていうことは、はい、コインチェックから直接のこの売り上げは上がってないっていう感じなんですか？
そうですね。はい。
なるほど。今はこう、まあ利用者増やすとか、取引量を増やすみたいなフェーズってことですね。
はい。
なるほど。でも僕は去年、
はい、
このお話聞いたときは、最初は今のこの個人が取引するっていうサービスよりは、例えば EC サイトでビットコイン決済を導入するみたいな、その 4EC みたいなところで最初やられてましたよね。
はい、そうですね。なんで私たちの事業は両輪だと思っているので、ビットコインを持つ人が多くなるって、ユーザーが増えるっていうフェーズと、でそれを使える場所を増やすっていう法人の方と、まあ、両方を開拓していく。
なるほど。
はい。同時にやっていくっていう感じなんで、まあ、ユーザー数の伸びは変な話、ネット上で、話題になればどんどん広がっていく話なので、で法人側は本当に、何ですか、法人営業していく、足で稼ぐ方法なんで、まあ、両方で舞台で分かれてやってるって感じですね。
結構最近、この、まあ、個人用のこの取引のアプリが、ネイティブで iOS も、
はい、Android も、はい、Android も、はい。
結構開発の勢いがすごいですよね。
まあそこは相変わらずうちのですね、CEO がすごい速さで開発するので、そこはもうですね、負けない、まあ多分、どこ行っても負けないなっていうぐらいのですね。
なるほど。
私は大して参加できないですけど、そうですね。そこはうちの強みの一つとしても見てますね。
そうですね。今だとこの日本で、こういうコインチェックのその競合というか、はい、同じようなサービスってどのぐらいあるんですか？
4社ぐらいですかね。まあ、まあ、今だと競合っていうほどなんですけど、まあ、競争で業界を作っていこうっていうのは4社ぐらいですね。
今後どうなんですかね？もっと増えそうですか？
いや、もう1、2社に集約されるでしょうね。
あ、そういう感じですか。
特に取引所とかは、結局の戦いがどれだけその、まあ、流動性っていうか、板の厚さというか、どれだけビットコインのやり取りが、分量が多いかでもう戦いが決まるので、それをどれだけとこ取り込めるか、取り込んでくるとユーザーも集まってくるので、どっかが廃れてどっか 1,2 社が残るみたいな、まあアメリカも2年前そうなので、そういう流れになってくるんじゃないかなとは思ってます。
今アメリカだとその残ってるところはどういうサービスですか？
あ、すいません、はい、
あ、急に声が変わりましたけど、
Bluetooth の方が電池切りしました。
あ、そうなんですね。
はい。
で、今だと、そのアメリカだと、コインベースでしたっけ？
はい。
っていうのがそれに当たるって感じですか？
そうですね。もうコインベースがアメリカだと一人勝ちをしていまして、まあ一番最初に参入してるところもありますし、結局かなりの調達をして、さらに、ユーザープラス政府側とも交渉力を持ってやっているので、 今回もニューヨーク行きましたけど、ニューヨークでビットライセンスというですね、まあ、その許可制がニューヨークで初めて敷かれたんですけども、結局そこのルール作りも、これはちょっと多分ですけど、コインベースがかなり関わってやってるところもあって、まあ、ルールメーカーの方になってるところは、やっぱり強いなとは思いますね。
やっぱりここの、最近もなんか、日本でなんか自民党の人が、
そうです、はい。
なんか法整備しなきゃね、みたいな。
はい。
ことを言われてましたけど、やっぱこの法律がないって感じなんですかね、ビットコインって。
今は法律がないというか、各国のスタンスに任せてますっていう感じになっていて、で、日本に関して言うと、私たちも入っている、日本価値記録協会っていう、まあ J だと、JADA で J だと言うんですけども、そこが自主規制でやっていきましょうというところで、ルールが決まっていますと。で、そこで例えば本人認証確認をちゃんとするとか、何か疑わしやったときはちゃんと報告をするとか、まあそういうルール決めで問題が起こらないようにやってるんですけども、そこのルール規制をまあ今作りながら産業としても動いていって、各政府なり、官僚の方々と一緒にルールを作りながら産業を作ってるっていうフェーズになってます。
そうなんですね。
はい。
あ、J が出てきましたね。
はい。
なるほど。ビットフライヤー。
はい。
クラッケン。
クラッケン、コインパス。
コインパス、レジプレス。
レジプレス。
はい。なるほど、なるほど。ああ、こういうのが作られたんですね。なるほど。
んで、そこの、協会を通して、国側とも、意見を合わせて、まあ、お互いに認識のズレがないように、で、理解し合って、産業を作っていくというのが今のフェーズですね。
じゃあ本当に始まったって感じですね、去年の、
まあ、そうですね、産業が今始まったという。で、一番最初のトピックスですと、ファタフってですね、国際的な、ちょっとどういう機関か忘れちゃったんですけども、まあ、お金の流動とかを監視している機関といいまして、そこのところが、まあ、各国に、やっぱりある程度の規制は、規制というか免許制とかでやらなくちゃいけないですよという話が出してきてるんで、まあ、その国際機関の命を受けて、まさに自民党とか、今回今日も金融庁がとかって話出ましたけども、ちゃんと担当の官公庁をつけて、で、こういうルールの規制の中でやりましょうっていうのが、作られてるっていうのが、今のリアルタイムの実態になりますね。
じゃあ、ここで決めたルールで、例えばその、なんでしょうね、本人確認は、こういうやり方でやらなきゃいけないとか。
はい。
なんかそういうルールがもう決まって、それをなんか各事業者がもうそのルールにのっとってやってるって感じなんですね。
そうですね。なので、まあそこのルールが決まりきってはないので、今まさに作ってる最中なので、まあ、ただ細かいルールは今まで我々が J でやってたこととほぼほぼ変わらないかなとは思ってるんで、そこがまあ、結局のところ我々スタートアップしかビットコインでやってないので、その人たちに、しかもなく、ただ、問題も起こらないようにできるっていうルールをちゃんと作ると産業は育っていくんじゃないかなという見方をしています。
個人的な印象だと、
はい、
そういう、なんか、なんで政治家の人たちが、
はい、
こういう本当に結構最新の技術じゃないですか。
はい、
ビットコインとかって、
はい。
そこら辺の話っていうのが、
はい、
その理解のある人っていうのは、どのぐらいいるもんなんですか。
人数で言ったら全然少ないでしょうね。多分、1人とか2人とかさ、まあ、10人いないぐらいなんじゃないか。私もこれ推測ですけど、思っていて。結局そこは自民党の IT、決済戦、なんかそういうもう、専門の、委員会があってやってるので、まあ、そこが主導してやっていって、その人たちは、まあ、理解をちゃんとされてるなって感覚は私もお話させていただいてると思います。で、まあ、結局のと、日本国っていう考え方でいくと、今までアメリカのイノベーションの部分でやっぱり先手を取られてしまったりとかっていうところもあるので、できれば日本としても新しい産業を規制で潰すんではなくて、まあ、ある程度の、自由さを持って、ただ問題が消費者に起こらないような範囲で、育てていこうっていうスタンスでやっていただいているので、非常に我々としては、やりやすいかなとは思っています
。いいですね。そうやってなんか国もなんか支援してくれてると。
そうですね、基本的には規制よりもどちらかというと問題がないイノベーションを進出していこうみたいなところ
です。なるほど。それで、まあ、さっきも話があったかもしれないですけど、その日本よりもやっぱりアメリカの方がどのぐらい進んでるかちょっとわからないですけど、かなり進んでるっていうことなんですけど、
はい、
アメリカでもむちゃくちゃ流行ってるわけでもないんですよね、まだ。
そうですね、まあ、むちゃくちゃ流行ってるのはあれが難しいですけど、私がニューヨークに行った感じですと、各店舗とかに行っても、ビットコインって言葉は、みんなが理解は全然していて、知っているレベルではあるなと思う。
あ、ニューヨークだとですか。
そうですね。例えばお店に行って、まあ、ビットコイン受け付けてる店舗とかで、店員に話しても、ビットコイン何みたいな話じゃなくて、あ、ビットコインの、支払うのね、みたいな感じで、普通になんか対応されるというか、ビットコインの説明をいちいちしなくても大丈夫というところはありますね。
あ、そうなんですか。なんかビットコインマークの、こう、なんかロゴが各店舗にこう貼ってあるみたいな、そんな、
それは入ってなかったです。
貼ってはないんですか。
貼ってはないんですよ。あるのかなと思ったんですけど、ビザとかマスターとか貼ってるじゃないですか。
はいはい。
あんまり貼るの貼ってなくて。
じゃあなんかその、なんか、リーダーというか、何でこう支払うんですかね、これ。
ビットコイン。ビットコインの支払いを受け付けてるサービスで、まあ QR コードを読み込むって、
ね。あ、QR コードで。なるほど。そのなんか、読み込む装置が置いてあるみたいな。
そうです。まあ、iPad がとか iPhone があって、そこにソフトウェアがインストールされてる
んです。あ、なるほど。
例えば、
あ、お店用のやつですね。
そうですね。
なるほど。
それ QR コードですね。
なるほど。じゃあ、実際にそのニューヨークでいっぱいビットコインで使ってきたって感じですか。
はい、まあ、いっぱいってことですけど、まあ、例えばジュエリー買ったりとか、アイス食べてみたりとか、
はいはい、
あとは、まあ、デリみたいなところの屋台移動式ので弁当食べてみたりとか、そういうのいくつかやってきたって感じです。
そこのでも何でしょうね、そこの利用感っていうのはあんまり、はい、まあ既存のそういうクレジットカードの決済とか、
はい、
とはあまり変わらないじゃないですか。
そうですね、はい、
そこのお金を払うっていうイメージだと、
はいはい、
だけどこのビットコインっていうのが、
はい、
これまでのなんか決済とかとなんか大きく違うんだよっていうのはどういうところでこれを広めるというか使うメリットが出てくるんですかね。一ユーザー視点だと。
で言うと私今回ニューヨーク行ってまさに思ったのはですね、結局旅行者なので、まあ、10万円分日本円をドルに変換してって思ってたんですけども、はい、結局2週間とかやると10万円分のドルがなくなっちゃうわけですよね。そうするともう一回ちょっと両替しようかなって言うと、結局両替手数料が高くて、できれば両替したくないんですよ。で、カードで支払っても、結局カードビザ経由で取っていくので、まあそこで結構手数料取られちゃったりして、まあ高くついちゃうんですよね。そういうので考えると、ビットコインで支払えると、まあ、今回はニューヨークだけだったので、ドルに換えればよかった分ですけども、まあビットコインで支払いができて、今度もし僕はそのままイギリスとか、ヨーロッパとか行ったら、じゃあまた今度に変えて、またユーロに変えてみたいな感じすると、そういうところの手数料ってすごいもったいないなと思ってるんで、支払いに関しては、特に旅行でいろんなところ行く人にとっては、すごいメリットがあるなとは思いますね。結局、発生でドル余っちゃって、じゃあ寄付すんのみたいな、そういう余っちゃうじゃないですか。
なるほど、なるほど。
手軽さっていうのはあるかなと思いました。
じゃあなんか、ビットコインをとりあえずずっと持っておけば、まあ、日本にいても、アメリカにいても、何かの決済で常に使うことができると。で、手数料はほぼ、ないというか非常に低いみたいな、はい、
そうですね、
ものがいいんですね。
なので一番最初に今の時点で向いているのはそれこそ、日本と海外行き来する人とかそういう人にとっては向いてるなと思ってて、うん、全部のその日本に住んでる方が日本でずっと使ってみたいなのが向いてるかっていうと別にそこをわざわざビットコインにリプレイする必要もないんじゃないかなと私は感じますけど。
っていうそこの中で、
はい、
このコインチェックとか広め、はいていく必要がありますよね、
はい、
そういう時に今だとそういう、まあ、確かにそこの価格の変動とかで投資の目的のニーズっていうのは出てきそうなんですけど、はいはい、そういうなんか利用者がビットコイン絶対使いたいなみたいな状況になるっていうのはなかなかこう結構まだ遠そうって感じですかね。
そうですね、多分そこの視点でビットコインを買わそうって考えちゃうと多分遠いと思うんですよ。じゃなくて、何かに支払いをしたい。それが、ビットコインが便利だねっていう世界観を多分作んなきゃ、世界観というか、そういう状況を作んなきゃいけないと思うんですよ。例えばの話だと、例えばストーリーズってやってますけど、ストーリーズってストーリーを読んで、あ、この人のストーリーってすごい参考になったなとか、すごい今読んでよかったねってボタンとかあるんですけど、結局そこにこの人書いてくる人に少しでもチップ払いたいな、みたいな時って、すごい少量ですけど、 支払うとき、カードで支払っちゃうと手数料かかんなくて、結局、インカム、書いた人の持ち込んですごいちっちゃくなっちゃうと思うんですね。まあ、タルチケットさんとかまさに同じだと思うんですけど。そういう場合にビットコインだと結局手数料が小さいので、マイクロペイメントみたいなところはすごい払ってる、いいなと思いますし、
なるほど。
で、それの手段としてビットコインが、まあ、いいのかなと。別にビットコインじゃなくてもいいかもしれないですけど、価値の交換のときに既存の金融インフラだと、ちょっとシステムが重いので手数料かかって遅くなっちゃうところを、まあいう、仮想通貨の方法というのは結構いいかなとは思っていますね。
なるほどですね。なんとなく分かりましたよ。既存の今使ってるお金の流通を全てビットコインで買えるんじゃなくて、
はい、
なんかそれよりは新しいお金の行き来を作ろうみたいなところは、
はい、
なんかそのマイクロペイメントであったり超少額な、なんかお金やり取りとか、
はい、
っていうのをこうネット越しにやるとか、
はい、
そんなお金の行き来があってもいいよねっていう、でビットコインがあったらそれができるよねっていうのは確かに新しい決済ですよね。新しいお金の流れというか、うん、
私の理想というかあれは、今は一回ビットコインを買って払わなくちゃいけないって、それはちょっと無理があるんですよ。やっぱりビットコインを理解しなくちゃいけないですし、ビットコインが何者かとかブロックチェーン何かっていうのを理解しなきゃいけないので、それは、うん、とユーザーエクスペリエンスを考えても無理があるなと思っていて、ユーザーはビットコインを意識しなくても円で払ってますと。ただ裏のトランザクションでビットコインが移動していて、相手側に円で行くっていうことで、ビットコイン、あ、じゃあ円、ビットコイン、ビットコイン、円っていうこの流れが一番理想じゃないかなとは思ってますね。
なるほど。それっていうのは今はまだできてないって感じですよね。
できてないですね。まあ、いろんな問題があって、例えば、結局、円で言うと資金移動業になっちゃったりするんで、今度資金移動業を取らなきゃいけないかとか、まあ、いろんな法律的とか金融的とか、まあ、あとはテクノロジー的ないろんな問題があるんですけども、そういう、その、ユーザーは、何ですか、ユーロならユーロ、ドルならドル、円なら円、そういうのだけ意識していればよくて、後ろのトランザクションが、キープレイされる世界が一番理想なんじゃないかなと。で、手数料が安く早くなるような世界観が一番いいんじゃないかなと思ってます。
それはいいですよね。
なんで、黒子の部分を消す、変えるですね。リプレイスしていくですね。
なるほど。まあ、そういう中で、そのビットコイン、例えばその 4EC とか、
はい。
で、なんか、それを使った新しいサービスとかが出てきて、
はい。
そういうちょっとおひねり要素っていうか、まあ、寄付要素
であ
るようなサービスを作るとか、
はいはい、
っていうのはやり方としていいかもしれないですね。確かにね。
そうですね。
うん、
でも多分一番いいんじゃないかなというか、まあ、うん、そうです。
なるほど。具体的になんか大塚さんはビットコインで何かこうネットのサービスで、
はい、
ビットコインこれ思わず使ったみたいなってなんかありますか？
まあ、一番簡単なのは、コインデスクというですね、それこそビットコインの四半期に一回まとめてるレポートを出しているところがあるんですけども、
コインデスク、
はい、はい、コインデスクっていうのは、まあ、ビットコイン専業のニュースメディアなんですね。
あ、メディア、はいはいはい。
はい、で、そこが四半期に一回自分たちのレポートをまとめていて、どれぐらいの、こう、まあ、ビットコインに対して投資があったとか、どれぐらいの、今、店舗が増えてるとか、ユーザー数が増えてるとかっていうのを、ちゃんと定量データでまとめてるんですけども、そういうとかは、買うときにビットコインで支払ったりとか、そういうのは全然あったりしますね。やっぱりネット上は向いてますよね、ああいうのっていうか。
なんかこれ面白いな、みたいな使い方って、なんか、海外事例でもある、なんかあったりしますか？
ああ、最近私の一緒に話してるのは、例えばデビットカードで、デビットカードって普通にこう、まあ、お店でカードで切りますよね。
はいはい。
で、普通だと銀行口座から落ちますよね。でも、普通にその人はデビットカードで支払うんですけども、銀行口座じゃなくて、別に、結局ポートフォリオとして、ビットコインもあれば、ポイントもあれば、現金もあるっていうところの、自分の優先順位高い、好きなものから引き落としてくるみたいな、そういうアプリケーションとかあるんですけども、そういうのはいいなと思いますね。で、結局、円で落とすか、ドルで落とすか、ユーロで落とすか、その時のレートの一番いいやつので落としたいじゃないですか。で、体験としては普通にカードを切るので、今まで既存の体験と何も変わりませんと。そういうサービスは結構いいなと思ったりしますけどね。
僕もコインチェックでビットコインを買おうとしたんですよ。
はい。
なんですけど、いつ買っていいかよくわからないですね。そもそもなんか、そんなに、そういう投資目的もそんなにないので、
はいはい、
なんですけど、使う目的がないとなかなかこう、あれですね。
そうです、そうです。
だから今だとその投資目的の人が多いっていうのはなんとなくすごくよくわかるんですけど。
だから結局今だと目的がない中でのソリューションだけがあるので、まあ、1個の目的はそれこそ投資ってありますし、もう1個の目的は、まあそういう今後来るであるフューチャーをマネーじゃないですけども、そういうのを体験しておきたいっていう感じというか、そういうアーリーアダプターの人が使ってるフェーズなんで、多分市場間で言っても、まだまだアーリーアダプターが理解するっていうようなフェーズでしかなくて、ここから、その、篠田には、篠田じゃないか。まあ、こうやっていって、マジョリティの方にどういけるか。またそういう人たちが、選べるようなアプリケーションだったりサービスを出せるかが、多分今後のビットコインの業界だったりも、次のフェーズに入るんじゃないかなとは思ってます。
そうなんですね。なんか、つい先週でしたっけ？なんか、日本でもイベントがあったんですよね。
あ、そうですね。まさにこれ、そうですね。デジタルガレージさんが、主催したイベントで、もともとデジタルガレージさんの創業者が伊藤浄一さんなので、はい、伊藤浄一さんの MIT で、ビットコインの中立的な学術研究を結構牽引してやってきますよっていうのもありまして、デジタルガレージさんが伊藤浄一さんをホストにして、各国の、ビットコインの、まあ、企業さんとか、ビットコインの法律に詳しい方とか、規制に対するどうかっていうのを皆さん集められてやった大きなカンファレンスがありましたね。
そこだとやっぱりまだなんかどんな話になるんですか？こんな事例があるよとか。
全体的にはビットコインはちゃんと大人のレギュレーションの中でやっていく産業ですよと。で、5、6年後には、ビットコインというのも、まあ、ある意味インフラだと当たり前に確実に伸びますよみたいな全体的なメッセージがありまして、で、各国で、どういうレギュレーションに対して各、企業さんが対応してますだったりとか、そういう事例と、あとはまあ問題点、インターネットの最初のところで、いい面と悪い面とかもあって、そういう悪い面をどうやってみんなでコミュニティで対応していこうか、というところの最新事例を共有しちゃったみたいな、そんな感じでした。
なんか、ビットコインのその今の状況が、
はい、
その1990年後半のなんかインターネットの状況に似ているとか、はい、そういうのはなんかよく聞くんですけど、
はい、
まさに今そんな状況なんですか？
そうですね。多分そうだと思います。
暑いですね。
その辺がどうかっていうと、まあ、まさに、例えば当時、もちろん Facebook とかないですし、Airbnb とかないですし、eBay とかもないですし、その時代に E メールが遅れたと。で、プロトコルがやっとできてきて、メールが遅れるっていうことで、すごいなと。情報が瞬時に遅れるっていうことで、すごいなと。で、そこの時点を見ていて、ただその時の E メールだけを見て、eBay を想像できるかってなかなかできなかったりとか、Facebook が来るような世界がまだできなかったなと。まあ、そういうのと一緒で、今ビットコインが、ある意味、お金がパケットに置き換わったっていうところを今見ていて、今見てると、私が見てると、じゃあそれって投資目的に使えるよねっていうところまでしか想像が及ばないですけども、じゃあその、お金がパケットに置き換わったことで、今後どういうものが発展できるのかっていうのが、まだまだ想像と、自分たちを作るソリューションによって、かなりいろんなソリューションができるなっていうのは、私たちはなんか感じてるんですけども、そういう面が、今まで、大きな産業の裏にあるなっていうところが、やっぱり当時のインターネット時代と非常に早く、まあ、似ているなっていうところがあるな。
なんかそうやって聞くと、なんか、これなんかやっとかなきゃなって思い始めますよ、
ね。まあ、そうですね。
いや、だからああいう言い方うまいなと思ったんですよね。
あ、なんかそのなんか、うん、はい。E メールフォーマニーじゃないですか、そういう言い方をしてて、まあ、確かにっていう感じはすごくしてます、
ね。確かにそういう啓蒙の仕方って重要だなと思いましたね。あ、そういうことなのかっていうのが。
そうですね。なんかまあ、そういう言い方は確かにうまいなと思って、しっくり感もありますし。
確かに、すんなりと入ってきますよね。
で、一方で、まあ、ここも結局一緒だなと思っていて、当時のインターネット時代って、じゃあこれで何ができるのっていうのをみんながこう試行錯誤を繰り返していって、やっとその中で一個うまくユーザーにですか支援されるものが出てきたりという感じで、まさに今もそうだなと思っていて、まあ、皆さんが試行錯誤していって、それが僕らも一緒で、まあ、取引所も一個あるなと思いますし、そうやってウォレットとして持って支払い使うっていう方法もあるなみたいな。でもっと支払いの体系ってもっと上げれるよね、みたいな。 その辺が試行錯誤の段階としてもすごい似てるなっていう感じはあります。
そうなんですね、なるほど。であとちょっと最後にちょっとあれなんですけど、もともとレジプレスはあれあのストーリーズをやってたじゃないですか。
はい。
でそれでコインチェックを去年ぐらいでしたっけ。
そうですね、去年の8月ぐらいですね
始められたんですけど、噂に聞いた話なんですけど、
はい、
そこは本当にもう完全にこうなんかその創業者である和田さんですよね、
はい、
のこう一存じゃないかもしれないんですけど勝手に作った感が結構強いっていう話を聞いたんですけど、それは、はい、事実ですか。
あと正しく言うと、ストーリーズを作って、まあ、そう、私のフェーズでいくと、まあ、和田というですね、なんていうんですかね、すごいスピードでサービスを作る人物がいますと。で、彼の、なんですかね、リソースをどこに割くかっていう話で、まあ、ストーリーズにガンガンと出資してって割くっていう方法もありますし、ストーリーズはストーリーズで、まあ、今回ビリヤルとかもあって、もう CGM でどんどん伸びていくとかなんで、であればそこに投下するよりも新しいサービスを作った方がいいよねっていう話で、で、じゃあ、何を作ろうかって話で、創業3人でそれぞれ手は持ち寄って、一旦じゃないでしょうかっていうので、みんなでも、一旦考える時間を持ったんですね。その時に私とかも、まあ、例えば、スマートフォーム的な話とか、で、和田はまあ、ビットコインじゃないかって話とか、もう一人もいろいろこう出してきたんですけども、その中で、まあ、3人の話で、まあ、ビットコインが産業としても今後伸びますし、まあ、ビットコイン我々が注目したというよりも、今の決済の仕方にかなり問題を抱えてるなっていうところなんで、そこを、パラダイムシフトが起こりますし、そこに対してのアプローチでビットコインは悪くないねっていう話で始めたっていうのがあります。
あ、なるほど、なるほど。
ただ、作り出したのは、わざわざいつの間にか作ってました。ありますね。
なるほど、なるほど。はい、結構、和田さんも僕はね、会いましたけど、
はい、
若いのになんかすごい狂気を感じましたね。
そうですね。基本的には、
いい意味での。
たまにツイッターとか見てると、なんでお風呂で開発できないんだろうとか、そういうレベル感ですね。なんか。
なるほど、はい。なんかそういう、ね、いいですよね。そういうスタートアップも。
そうですね。
エンジニアドリブンな感じでして。
なんで基本、モックアップとか何もなしで、こういうのを作りたいなったら、うん、製品が上がってくるっていう感じで進んでいく感じです。
いいですね。じゃあちょっと、興味持った方は、ぜひね、ちょっとコインチェックで、ね。
よろしくお願いします。
ビットコインを買ってみていただいて。
はい。
で一喜一憂してみるのが、
そうですね、300円ぐらいから始められるんで楽しいかもしれないですね。
今のフェーズとしては楽しいかもしれないですね。
はい、
すみません。じゃあ前半はちょっとこんな感じで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。